皆さんおはようございます、私たちの人生は突然何が起こるかわからないものですよね、突然の試練に足元が揺れ動いてしまうということもあるでしょう、けれども、永遠に揺らぐことのない土台があります。それがイエス・キリスト、そして主の御言葉です。私たちがしっかりとしたこの土台の上に人生を、自分の人生を据えるならば、私たちがたとえこの流されそうになっても押し流されてしまうことはないでしょう。倒されそうになっても倒されてしまうことはないでしょう。ではもしそうであるならばですね、こういう質問が出てくるんじゃないでしょうかね。この神の御言葉である聖書を開いて、読んでいるんだけれども、どうしてこの難しくてですね、理解できないのか、あるいは、どうすれば聖書の御言葉をによってこの深く成長していくことができるんだろうか、あるいはどうすればこの途中で投げ出したり行き詰まったりしてしまうことなく、神様の御言葉を読んで聞いて学ぶことにこの取り組んでいくことができるのか、そんなことを考える中でですね、実は今日の聖書箇所の中に、ベレアの人たちという、素晴らしい人たちの話が出てくるわけですね。今朝はこの揺るがない土台、揺るがされない土台、毎日聖書を調べていたというタイトルで、この使徒言行録17章10節から15節のところからお話しさせていただきたいというふうに思っています。文脈はというとですね、この使徒の17章のところで、パウロとシラスがテサロニケという町で伝道していたわけですね。ところがそこでこのユダヤ人たちに妬まれてですね、そして迫害されます。そのことによって彼らはもうすぐにそのテサロニケの町を去って、そして次の町に向かったわけですね。その町がベレアの町であったということです。今日の箇所にはそのベレアの町でパウロが御言葉を語った時の出来事が記されています。11節を見てみてください。こういうふうにありますね、ここのユダヤ人はテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていたとあります。これは短い記述ですけれども、ベリアの信仰者たちの姿を鮮明に強烈に印象付けてくれる箇所であるかと思います。ここにはこのベリアの信仰者たちについてこの3つの特質が描かれています。第一に、彼らはテサロニケのユダヤ人よりも素直であったという。第2に、非常に熱心に御言葉を受け入れたということ。そして第3に、その通りかどうか毎日聖書を調べていたという点です。まず最初にこのベレアの人たちは、テサロニケにいたユダヤ人たちも素直な人たちだったということですね。この素直な人という言葉ですけれども、その言葉の意味は真理に対して開かれた心を持っていた人たちという意味です。真理に対して心開かれた、開かれた心を持っていた人たちという意味ですね。ベレアの人たちというのは他の考え方を受け入れようとしないユダヤ人のようではなかった。真理に対して心が開かれていた。ではですね、考えたいなと。じゃあ私たちは、皆さんはどうでしょうかということですね。我々、自分はそんなユダヤ人やパリサイ人たちのようではないというふうに、思うかもしれませんけれども、実際にはこの、自分の考え方、をこの自分とは違う考え方をする人には心を閉ざす傾向があるのではないでしょうか。もちろんこの自分が信じていることに対してこの確信を持つということは大事なことです。土台となる真理から離れてしまってはいけません。けれども自分の意見だけが 絶対的な真理であって、他のことについては何も受け入れようとしないというのは、とても危険なことです。パウロから救い主についての話を聞いたときに、テサロニケにいたユダヤ人たちは、そんなことはありっこないということで、まあ、その福音に対して心を閉ざして拒絶したわけですけれども、ベリアの人たちは違いました。そうした傲慢さやプライドを持っていなかったからです。受け入れようとしない堅くなな心ではなかったからです。そういう意味で、テサロニケにいた人たちよりも素直な人たちなんですね。私たちは今朝、この謙遜から始まるということの大切さをしっかりと心に込めておきたいと思うんです。つまり、聖書を、この読んで、そして、聞くためにはですね、謙遜から始まるということなんですね。そしてそれはこの気づきから始まるというふうに言われます。気づきから始まる。何に気づくのか。それは私たちの心がどれほど堕落しているのか。どれほど私たちの心が歪んでいるのか、私たちの心が、まあ、神様を求める以上にですね、この他のものをすぐに欲しがろうとしてしまう、そういうところに気づくところから始まります。聖書というのはこの神の霊感によって書かれた書というふうに言われますね。神の息が吹きかけられた書でありますので、傲慢な、このへりくだっていない、心ではですね、聖書を正しく理解することができないようにできているんです。詩編の、25章9節から10節、詩編の25編、9節から10節ですね、新改訳では、8節から9節になりますけれども、ここでは新改訳の2017のバージョンでお読みします。詩編25編。9節から10節まで、あ、ごめんなさい、8節から9節までですね、新改訳。主は慈しみ深く正しくあられます。主は罪人に道をお教えになられます。主は貧しいものを、この貧しいというのは謙遜なという意味ですね。主は貧しい謙遜なものを正義に歩ませ、貧しい謙遜なものにご自分の道をお教えになります。聖書を開いてですね、神の栄光が見えない、神の栄光を見せなくしてしまう力は何かといったら、それはその罪によるものですね。私たちの罪によるもの、自分の罪のゆえに自分の目が見えなくなってしまっていますので、神様はこんな自分を助けることができないじゃないのかな、というふうにこう恐れてしまうことがあるかもしれません。けれども聖書は言うんですね。神様はご自分が、慈しみ深い方であるので、罪人が理解するのを助けてくださる、罪人に道を教えてくださるんだというふうに言うわけですね。この箇所で言っているこの罪人に道を教えになりますという、罪人と言っているのは、この傲慢な罪人のことを言っているんじゃないですね。自分で自分のことを高く上げようとする、この改心しようとしない罪人のことではないんですよね。砕かれた罪人というふうに、貧しい、砕かれた、減り下った、謙遜な罪人のことです。この貧しく苦しいもの、英語では poor and needy、poor and needy というふうに、まあ、貧しく苦しむ、苦しいものというふうに訳されているんですけれども、そういう人たちのことですね。ですから、それが、ここで、この詩編のところで言われていることですね。主は、罪人に道をお教えになられます。主は貧しいものを正義に歩ませ、貧しいものにご自分の道をお教えになります。自分一人で人生を乗り越えることが、できると考える、この神を恐れない、聖書の必要性も全く感情としない、この自己充足の、罪人のことを言っているのではなくて、死を信じ死を恐れる罪人のことを。第2にの方に行きたいと思います。ベリアの人たちの第2の特徴、それは彼らが非常に熱心に御言葉を受け入れていたということです。このベリアの人たちは非常に熱心に御言葉を聞きました。 この熱心にという言葉ですけれども、乗り気になってとか、あるいは心を傾けてという意味です。まあ、同じ聞くというのでもいろんな意味がありますよね。この傾聴という言葉もあります。傾聴という言葉があると思いますね。この上の空で聞くのとは違って、その人がこの言わんとしている言葉が どういう意味なのかを理解しようとして、心を傾けてよく聞くことですよね。第一ペテロの2章2節から3節の上で、ペテロもこういうふうに言っています。第一ペテロの手紙の2章2節から3節まで、第一ペテロの2章2節から3節まで、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。霊の糧である御言葉をより深く、より分かりやすく人々に伝えるためには、自分自身がよく学んでこのいるべきですよね。皆さん、御言葉を学ぶということは恵みなんですよね。この義務感からではこのような気持ちは、まあ、生まれてこないでしょう。この御言葉から今日は、どんなことが教えられるんだろう、どんな恵みが与えられるんだろうといった、このワクワクした思いが、こうしたこの御言葉へと向かわせてくれるんです。このことは、とても重要なことです。なぜならば、多くの人々は上の空ですね、半分眠って、聖書の言葉を読んだり、この説教を聞いたりしてしまう。受け身で、この、まるでもテレビを見るような感じでですね、受け身でですね、この聖書を読んだり、聖書 その説教を聞いたりしてしまう。この受け身でっていう意味ですけれども、テレビが提供してくれるものを期待しているようにっていう意味と言ってもいいと思います。私たちのことを楽しませてくれる、エンターテインメント、あるいは、情報を提供してくれる、知識を教えてくれる。そうなると、こう私たちの頭はですね、ほとんど受け身モードになってしまっているわけですよね。では、それとは、この反対の姿勢というのはどういう姿勢なのか。それは、私たちの頭がしっかりと目覚めている、すっきりと目覚めている。この人が言わんとしているのはどういうことなんだろうか、ということを理解しようと心を傾けて、このよーく見て、よーく聞く姿勢。この耳をかっぽじいてですね、そしてこうよく聞く、頭を使う。受け身じゃないんですね。このただ惰性で聞いているんではない。この何かこう違う言葉ですね、頭の中にポワーって浮かんできて、なんかこう夢うつつでですね、思考回路がどっかにポワーっとこうどっかにこう漂っていってしまうんではなくてですね、あるいはこの聖書の言っている意味がですね、この降って湧いてくる、出てくるのを待っているんでもない。頭がすっきり目覚めて、もう噛み合っているんです。傾聴しているんです。自分で自分の脳に対してこの命令を出しているわけですね。ちゃんと聞け、しっかり見ろ、考えろ、聖書のこの箇所と他の箇所とのつながりとか関連性とか関係をもう考えてみろ、こう命令するわけですね。そして、たくさん自分自身にこう自問自答をするわけです。質問をしたりですね、それからその答えを見出したりするわけですね。そうしたこの積極的な読み方、あるいは積極的な聞き方ということをするときに、おそらくこの喜びに満ちた自分というものをきっと発見することだろうと思います。なるほどなるほど、ああそっか、あ、ガテンっていう、そういうことになるんだろうと思います。これがこの聖書の言葉を聞いたり読んだりするときにするべきことなんですね。そんなこのベレアの人たちの態度というものは行動に現れました。それが3つ目のポイントです。それがこの11節、使徒の17章の、11節に戻りますけれども、その終わりのところに書いてあります。それが、その通りかどうか、 聞いたことがその通りかどうか毎日聖書を調べていたということです。このベラの人たちはこのパウロとシラスの解き明かした御言葉を聞いて、まあ、素直に受け入れましたけれども、かといってウブなナイーブなこの盲目の信仰ではなかった。彼らは御言葉を聞いてもう一回自分で果たしてそうなのかということを調べたというんです。もちろんこれはこのファリサイ人たちの、この姿勢とは違いますよね。ファリサイ人たちというのはイエス様の話を、まあ、聞いたわけですけれども、イエス様の言葉尻を捉えてこの言いがかりをつけようとして、まあ、傲慢な批判的な姿勢で、こう聞こうとしていたわけですけども、それとは違いますよね。まあ、イエス様はヨハネの福音書の5章39節から40節で、このファリサイ人たちあるいは立法学者たちに言われましたね。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとはしない。ファリサイ人たちはポイントがずれてしまっていた。そのことを皆様嘆かれたんですね。けれどもこのベレアの人たちというのは、キリストの福音の真理を受け取る準備ができていた。なぜなのか、それは神の言葉を求め続けていたからです。ベレアの人たちはこの聖書の御言葉の中にこの人生の最高規範、があるということでこの高い価値を置いていた。毎日それに乾いていた。それを求めていた。真理の源として、そして真理を求めるための、この唯一の土台として、岩として求めていたからです。では、この、じゃ具体的にですね、この実践的な意味で、じゃどうすれば、この聖書の、この御言葉を読んでこの学ぶということができるのかということですね。それは、私たちの仕事というのは、聖書の意味を理解するために、この自然の人としての全ての能力を全力を働かせて読み取ろうとすることです。私たちがこう聖書の意味を、理解するためにこう全てを総動員して働かせる必要があるということです。なぜならば、その時に神様は私たちの内で働いてくださって、私たちの心を開いてくださって、そこにある真理を、神様の栄光を見ることができるようにしてくださるからです。このことは非常に重要なことです。パウロは第二テモテの2章の7節で、まあ、次のようなこのシンプルな言葉を使ってはっきりとそのことについて説明してくれています。第2テモテの2章7節、私が言っていることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。私が言っていることをよく考えなさい。あらゆる努力を駆使して、聖書が言っている意味を、著者が言っている意味のことをよく考える。すべての力を使って。なぜならば、それは後半ですね。主がすべてのことについて理解する力を、知恵を私たちに与えてくださるからです。ですから、私たちは、聖書の言っている意味をよく考える必要がある。そして、神様は理解する力を与えてくださる。この両方です。どちらかじゃない。両方です。多くの人たちというのは、この聖書を理解するためにですね、この今言った聖書とどちらかに集中して、どちらかにフォーカスしようとしてしまうんじゃないでしょうか。ある人たちは、この最初の部分を強調するわけですね。私が言っている意味をよく考えなさいという部分です。ですので、こう、理屈とか考え方とか、そういうことがいかに必要不可欠なことであるのかというのを強調しようとするということですね。そしてその私たちの心を開いてくださって真理の栄光を見て受け入れるようにしてくださる、それはこの神様の技なんだという、神様の超自然的な役割というものを最小限にしてしまうということが起こってしまいます。反対にこのある人たちは、先ほどの、この後半の部分ですね、主が理解する力をあなたに与えてくださる、こちらだけを強調しようとする。そしてこの理屈とかは必要ないんだ、 ということをになってしまうわけですよね。けれどもパウロはどちらか一方じゃないんですよ。両方を述べたわけです。神様は与えてくださいますよ、私たちの仕事も必要不可欠ですよ、ということですよね。キリストに結ばれたから、キリストにこの私たち結ばれたからといって神様は全部私たちにとって変わられるつもりではないですよね。神様は日々を私たちのことを作り変えてくださった、私たちに力を与えてくださって私たちを導かれようとしておられます。そして私たちを用いてくださって神様の働きをなそうとしてくださっています。ですので神様は与えてくださいます。私たちは全力でそれを求めていく。全力でっていう意味ではですね、私があなたが、見たり聞いたりする能力を駆使してという意味です。あるいは、私があなたがですねこの話し言葉あるいはこの書き言葉 を集中することができる集中力、あるいは単語の意味、語句の意味、文章の意味をこのキャッチしてこの読み取ることができる国語力、あるいはこの学んだことを考えて判断して他のことと結びつけて関連づけることができる能力、あるいは学んだことを思い出すことができる記憶力、あるいは自分の考えあるいは聞いたことを書き留めることができる能力、あるいはあなたが、十分な睡眠をとって、十分な食事をとって、運動することができる能力によって精神的にも肉体的にも目覚めて活力が与えられる力、あるいは、他の人からの助けを求めることができる力などなどですね。はい、最後に、ではその結果を見てみたいと思いますね。その結果ベリアの人たちが受けた恵みについて、どうだったのかということをね見てみたいと思います。12節をご覧ください。パウロが語る御言葉を非常に熱心に、受け入れてその通りかどうか毎日調べたベリアの人たちの多くの人たちが信仰に入ったというところが書かれています。そしてそれだけじゃなかったということですね。この後この13節によるとテサロニケからやってきたユダヤ人たちがこのベレアでもパウロたちによってこの神の言葉が述べ伝えられているということを知るとそこにやってきて群衆たちを先導してこの騒動を起こさせて騒がせたということが書いてありますね。大騒動が起こったわけです。ただまあその時ですね、このクリスチャンになったばかりのベレアの兄弟たちはそうした追手をうまくかわして、パウロたちをこのアテネに送り出したということが書いてあります。命がけで伝道するこのパウロたちを命がけで守ったんです。まあそこにはこう尋常ならぬ苦労があったことだろうと思いますね。そうしたことも覚悟で彼らはパウロたちのことを守って、神の働きの一役を担ったんです。それは、彼の中に信仰が働いていたからですよね。信仰によって一つに結び合わされた間柄、互いに親身になって祈り合って、そして仕え合っていった姿が見られるんじゃないでしょうか。これが信仰の素晴らしさです。ベリアの人たちの中にはこのような信仰が生まれていた。それはひとえに彼らが柔軟な心で御言葉を聞いて、そしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと、それほどまでに御言葉に生きていたはずです。そしてその後ですね、この14節によると、シラスと、このテモテはベレアにそのままベレアの教会に残ったというふうに書いてあります。ベリアのクリシャンたちの信仰はそこに残ったこのシラスとテモテの指導によってその基礎が固められて、そしてその土台が据えられていったことでしょう。そしてですね、このもう少し後になってこの使徒の20章の14節のところに見てみると、使徒20章の4節のところを見てみると、このベリア出身のソッパトロという の名前が出てきます。ベリア出身のソパトロという人の名前が出てきます。おそらくこれ彼はこのベリア教会のリーダーとなったんでしょうね。彼はパウロの第3次この伝道旅行にこのパウロに同行してその働きを力強く支えました。それというのもこのベリアのクリスチャンたちがパウロが去っていった後もパウロが語った御言葉を受け取って毎日熱心に聖書を調べて神の御言葉に従って生きていったからです。どんな迫害やこの困難の中でも耐え続け御言葉の上にしっかりと根ざして、そして固く基礎が作り上げられていった。すべてはこのベリアの人たちの聖書に対する熱心さから始まったんです。皆さん、教会を成長させるのは何も立派な教会堂があるからでも、豊富な資金があるからでもありません。一人一人が神の御言葉にしっかりと結びついて、この御言葉に養われること、それが全てです。御言葉を聞いてそこから私たちのこのただ一人のこの羊飼いであられる方の御声を聞き分けて、そしてその御言葉にその御声に聞き従うこと、これが全てです。そうすれば主が私たちのことを豊かな青草の地に導き入れてくださいます。この良い羊飼いは、この羊のために命を捨ててくださいました。それほどまでに真実なお方です。それほどまでに私たちに対して命を投げましてまでも私たちのことを愛してくださるお方です。その方に従っていくならば間違いはありません。第二テモテの手紙の2章13節にこうあります。第二テモテ2章13節。私たちが真実でなくても、この方は常に真実であられる。この方にはご自身を否むことはできないからである。ですので、私たちいつも御言葉を手にしてですね、もう読んで、用いて、実生活の中に実践していく。そして、いろんなこのバッドニュース、いろんなこのノイズ、いろんなこのニュースで心をいっぱいにするんではなくて、誠の羊飼い、主イエス・キリストの御声を聞き分ける。そして、この幽霊動く世の中にあっても、今週もこのしっかりとした土台の上に、私たちこの人生を据えて歩んでいきましょう。永遠に揺らうことのない、土台、それはイエス・キリスト、そして神の御言葉です。アメン。